理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第271回です。お送りいたしますのはヨシアスと
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎日暑いです。
毎日暑いです。
で、収録してるのは7月の15日ぐらいなんですけど、夏至からね、
はい、
3週間ぐらいは経ってるんですけど、
もうそんなにな
んですけど、まだ、
じゃあ、ゲシゲシゲシって感じですね。
なんですけど、まだ、日没は東京で言うと、夕方の6時50分台かな。
おー、7時近く。
そう。なので、7時ぐらいまではお日様が出て明るい感じで、
うん、
その後、やっと暗くなって星が見えるっていう状態なんですけど、
はい。
宵の明星、金星が結構明るく見えてるなというのと、
はい。はい。
多分ね、この配信をする頃にも水星は太陽に近くなりすぎるんですけど、
はい。
水星もある程度見えるところにいたっていうのと、日が暮れると、ほぼ真南に木星が見えて、
うん、
で、配信の時は何時ぐらいだろうな。火星が8時とか9時には東の空から出てくると。
はい。
で、その前に土星も出てるってことで、
はい。
まあ、水星以外はほとんど見られるっていう状態になっていますので、7月、8月はぜひ見ましょうと。
はい。
っていうのと、いつだ、おとといぐらいだから、金曜の、あ、土曜日の夜か。火星を見まして。
ん？見た、チラリッと見たんじゃなくて、ガン見したってことですか？
いや、まあ、肉眼で見ただけなんですけど。
はい、そうですか。
もう木星よりも明るくなってるようで。なんかね、ちょっと、異様だった。
異様？
うん、なんかね、赤くてすごく明るいのよ。
はぁ、あ。
で、今までに見たことのないような星。
うん。へぇ。
っていう感じで、金星もね、うん、明るいじゃないですか。
そうですね、普通に明るいですね。う
ん、でもなんか、キラッとしてるんですけど、
うん。
火星は赤くて明るいんで、
はぁ、
あ。なんか、不吉なことが起きるんじゃないかって思う人がいてもおかしくない感じを、こう、感じましたね。
なんかあったんですか？
いや、ないですけどね。
不吉なことといえば、
はい。
なんか、バカでかいミミズ見たんですよ、不吉な。
は
い。
大きいミミズって、
はい。
私もたまにミミズが見ますけど、まあ、10センチか20センチで20センチぐらいの長さと大きいじゃないですか。
まあそうですね、普通に大きいですね。
もっともっと大きい。
40センチ近かったと思います。
それはなんか。
少なくとも私の足と比べて、倍、まではいかないけど、でも、そのくらいっていう感じですね。
ぎょっとしますね、それは。
そう。うわーっと思って。
それはね。
で、しかも、それ写真撮ったんですよ、足と比べて。
結構余裕あるじゃないですか。
いや、ねえ、それが例えば、ハムシ？は、羽が生えてて、飛んで襲ってくるようなものだったら逃げますけど、ねえ。
うん。
動いてるわけでもなく。
あ、結構動いてるやついるじゃないですか。
あ、いますね。なんか、ニョニョニョってなんかのたうち回ってるミミズとかもいますよね。
あ、あんま動いてない。止まってる感じだったんですか？
あ、もう本当に、普通にうって感じ。通り過ぎようとしてる。うっていう。
そうですか。
そう。で、一瞬行こうかなと思ってくる。いや、これはちょっと証拠残しとこうと思って写真を撮ったんですけど、
ほうほう、
後から見直してみると、片方が地面に刺さってるんですよ。だから、地面にこれから入ろうとしてる分も入れると、本当どれだけの長さがあったんだろうっていうくらいです。
ちょっと、ドキッとしますね。
うん。巨大ミミズ。ミミズって、どのくらいの種類なんですか？
あ、わかんない。なんか、種類いそうですけどね。
うん、写真見ると気持ち悪いのいっぱいいる。
そう。今やめた方がいいと思います。火星とはあんま関係なくて、暑くなったので出てたんじゃないかと思います。
はい。
はい。
吉だったんですよ。ああ、もうね、ダメね。うん、検索しちゃいけません。
ということでですね、今日お話しするのは、
うん、
ちょっと前に、
うん、
ノイズキャンセリングヘッドホンの話とかをしたことがあって、
はい。
はい、ノイズキャンセリングヘッドホンは、まあ耳の機能の拡張ではないかというか、聴覚を、こう、テクノロジーでね、
はい。
拡張したり補強したり、
うん。
っていうことができるんじゃないかっていうことをお話ししたので、
はい、
今日はちょっと目のことを話してみようかなと思っています。
目？目ーって感じ？
とか、耳の話をしたんで、他のこともあったりするのかなって思ったらすぐに、あ、サングラスするだけでも、
うん、
テクノロジーで眩しさをこう軽減するってことやってんだなって思って、耳よりも目の方が、ずっと前からいろんなこう技術による拡張だったり補強だったり、うまくいかないことを補完するっていうのがやられてるんだなって思ったので、その辺をちょっと、いろんな視点で紹介できるといいかなと思っています。
はーい。
はい。
じゃあ、とりあえず行ってみましょう。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。先日、外国でプラスチックストローが廃止になった地域がありましたね。今週のそんないブログは珍しく真面目に環境問題についてお話ししています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで、
はい、
目の話に行く前に一つお知らせ、
そうですか、
はい、みんなで科学館を見に行こうっていう企画を考えてまして
、
はい、週末に下見に行ってきました。
おー、素晴らしい。
なんかね、
どこまで行ったんですか？
国立科学博物館ですよ、上野の。
そうですか。
はい。
パンダは見てきましたか？
パンダ見てないです。
パンダいるんじゃない？
パンダいますよ、うん。ただ、科学博物館の中のパンダも見てないし、
うん。
動物園にも行ってないです。
そうですか。
はい。で、なんかね、団体利用申請っていうのを事前にしなきゃいけない。って言われまして、
うん、
人数を仮でも申請してくださいって言われたんで、
うん、
もし
それは、
はい、
どのくらいずれててもいいものなんですか？
まあ、ずれててもいいですよって言われました。
うん、あ、じゃあ全然、まあ、一応出してっていう感じ
とはいえ、
うん、
ね、
うん、
20って書いて、
そんないい加減なことが俺が許すと思ってんのかって感じ。
そこまでもないんですけど、ちょっとね、参加表明をしていただきたいなと思う理由が2つあって。
はあ、2つ、その1。
その1が、その、事前に、こう、利用申請っていうのを出す数字が、
うん。
なるべく合ってる方がいいなって思ったのと、
はい。
その2。
はい、その2。
10人ぐらいを案内したんですよ。
ああ、その、練習でってことですか？
そうです、そうです。下見と称して。
はい、はい、称して。
まあね、10人ぐらいだったらなんとかなるんですけど、それ以上だと、
うん。
一人で面倒見るのは無理だなって思いまして。
じゃあ誰かと一緒に面倒見るって感じですか？
それもあるんですけど、
うん。
見学のしおりを作ります。
うん。すごい。
要は印刷物を作ります。
ほう、すごい。それは版権はどこに？
私がチャカチャカ今作っています。
ほう、すごい。
でね。
はい。何あの、先着で、サインもらえるとか？
そういうんじゃなくて。
あ、そういうんじゃないの。
てか、何部用意しなきゃいけないかあるでしょ。
はぁ。確かに。
基本的なところで。
確かに。
小脇にプリンター抱えていくわけじゃないんで。
あ、かっこいい。ありますよね、携帯プリンター。
ありますけど。
はい。
ありますけど、電源が必要だったりね。まあいいんだ。で、 それを何部準備しようかなと思っていて、
うん。
100部準備して、30人しか来なくてもつまんないし、
はい。
30部準備して、60人来てもまた良くないなと思ったので、
うん。
一応ね、余裕は持っていこうと思うんですけど、はい、なんとなくこう、参加表明していただけるといいかなって思っています。
はい。どうするんですか？なんか、フォームみたいの作るんですか？それともメールで？
メールで、8月11日参加します。で、キャンセルしたで、キャンセルをの連絡は特になくていいです。
あ、なるほど。で、例えば、前回多かったのが、結構家族連れの方は多かったんですよね。お子さんと一緒に参加っていうのは。
はい。
で、その場合、例えば、しおりは人数分もらえるんですか？それとも家族につき一つとか？
あんま硬いことは言わないです。
あ、じゃあ柔らかく言うと？
柔らかく言うと、3人で参加しますって言われれば、はい、3人分の準備はしようと思ってます。
あ、なるほど。
そうで、その予習というか下見で分かったことは、
うん。
結構真剣な方は、
うん。
案内の冊子に、
うん。
メモを取りたいっていう。
うん、
ね、書き込みしたりメモを取りたいっていう要望があるんで、
ほう、
スペースがあると嬉しいですっていうのをいただきまして、コメント。
あ、それが今日の下見によってそういう希望が出たわけですな。
っていうことは、
はい、
例えば家族できたら、
うん、
1人に1冊ずつないと不便じゃない。
あ、そうですね。あ、そうか。例えば夏休みの研究っていうか、それに、うん、それを使うこともできるわけですね。
そんな感じでもない。だから、それ再編集して使っていただくのは全く構いませんが、
はい。
そのままこう、ペタって貼るのは変だなと思うので。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、いずれにしても、ちょっと人数を知りたいなと思ってはいるので、増減はしても構わないけど、一応ご連絡ください。
そうですね。ご連絡いただけると嬉しいです。
はい、わかりました。
で、8月11日。
はい。
土曜日。
うん。
お盆休みがこの日からっていう人も多いんじゃないかと思うんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。11時30分朝、お昼前。
はい。はい、
に、集合して。
はい。
入り口前の広場があるので。
うん。
に集合して、
この間みたいに階段した。
そうですね、階段の下ね。
はい。
で、12時ぐらいから、
はい。
回って、3時ぐらいまでご案内しようと思っています。
はーい。というともう、お昼は食べてきてくださいってことですね。
そういうことです。そういうことです。はい、ちなみに、予習というか下見の時は、
うん、
1時半から見始めて4時半までかかりました。
ん？
今日3時間かかったんで。
うん。ほう。
はい。
じゃあまあ、一応そのくらい時間は取ってるということで。
はい。
そうですか。
で、また、もう少し近くなったら、どこを案内しますっていうフロアの紹介とかもしようと思いますが、とりあえず、8月11日の11時半から3時まで、現地集合、現地解散、はい、事前に参加表明していただけると嬉しいです。
はい。メールは、普通に番組のメールに、
はい、送ってください。
はい。
はい。という感じです、今日のところは。
はい。
はい。いやー、暑かった。あと、昆虫展混んでました。行ってないけど。
あー、昆虫展ねー。
はい。
昆虫展ねー。ミミズって昆虫ですか？
昆虫ではないですね。
ミミズは何？軟体動物？
なんだろう。よくわかんないです。
あ、もう調べなくていいですね、水が。
はい。ういということで、今日は目の拡張の話をしていきたいと思います。
はーい。
この前ね、
うん。
ノイズキャンセリングヘッドホンの話したときに、
はい。
要するに、聞きたいことだけが聞けて、
うん。
聞きたくないことは聞きたくないっていうね、まあ、わがままなことをどう実現しましょうかっていう、
はい。
話だったと思うんで、はい、目だと、
うん、
見たいものだけ見るってことになりますよね。
はい。見たくないものには 臭いものには蓋をする。
それは鼻ね。で、もう一つは、
はい、
なかなか見えないものを見るっていうのもあるんだよね。私は今ね、近視で、
はい、
近眼用のメガネをかけてるんで、メガネを外すと遠くが見えない。それを何とかするためにレンズを使って、ピントの範囲をずらして、見えるようにするっていうのをやっています。
はい。
で、外がすごく眩しい日はサングラスをかけると、光が弱まって眩しくなく過ごせます。
あれもそう？ブルーライトカットカットカット。
そうそう。で、そんな中で、全体を暗くするんじゃなくて、
はい、
特定の光だけ暗くするっていうのができたらいいよねっていうのがいくつも商品になっていて。
あ、わかったわかった、一つ。
はい。
あの、なんだろう。レーザー治療をするときに、サングラスかけますよね。
あんまりレーザー治療したことないけど。
あ、そう。そうそうそう。
そう。で、レーザーは、
うん、
太陽の光と違って、波長が一つだけ。つまり赤だとか緑だとか青とかで決まっているので、その光だけ、てかその光は、通さないけど、その他の光を通すってメガネをかけると、ほんのちょっとだけ暗くなるんだけど、レーザーだけとても弱くできるとか、っていうことができるんですよね。
そうですね。だから、
弱くしすぎちゃうと、どこに当たってるかわかんなくなっちゃうんですけど。
そう。なんだろう。普通のサングラスって、っていう風にするんだったら、あの、どのレーザーでも一つのサングラスあればいいじゃないですか。
あ、あの、レーザー治療をするときに、治療する人がかけるメガネとして使うんだとしたらね。
そう。だけど、そうではなくって、やっぱりだから、レーザーの、その、機械の上に、
波長が書いて
ある。機械ごとに、サングラスが置いてあるんですよ。だからまあ、ってことですよね。その波長に合わせたサングラス
そう。
を使うってことですよね。
紫外線をカットしますとか、あと、遠赤外線をカットすると、熱くないガラスができるとかね。
ほうほうほう。
その代わり、あの、ガラス自体は熱くなるんだけど。
へえ。
っていうのとかで、あと、偏光サングラスとかっていうのもあって。
偏光？何か。変わったんですか？
偏ってる光で、光って、
はい、
電磁波なので、波があってね、横波なんですよ。つまり、方向があるのね。縦とか横とか。
は
あ、っていうのがあって、偏光っていうのは、その光の縦とか横を選択して選んで、通すっていう、偏光フィルターっていうのが作れて、
はい。
それを使うと、眩しい時にね、地面とかに反射したようなものをたくさん遮断して、そうじゃないものはあんまり遮断しないとかっていうコントロールができて、
あ、じゃあ、
物に反射するとね、偏光が揃うんで、
砂浜とか行って、結構地面が眩しいとか、あと、ゲレンデに行って雪が眩しいっていうのが軽減されるってことですか？
そう、とかっていうのができるサングラスもあったりします。
ああ、そうすると、その、単に色で周りの光を暗くしてるんじゃなくって、そういう、周りは一応理屈としては普通に見えているんだけど、そういう見たくない光だけをちょっとカットするっていうものもあるんですね。
そうそうそうそう。
この間、すごいサングラス？メガネ？の記事を見たんです。
はい。
メガネの、何？フレームじゃなくて耳にかける棒があるじゃないですか。
つる。
カメ。
はい。
そこを触れると、度数が変わるんです。
ああ、度が調整できるやつね。
そう。うん、すごくない？
数年前から出てますよね。
そうなんですか？てか、すごいと思って、ねえ。
特に、あれですよ。老眼になると、ピントの範囲が狭くなるんで、
はあ、
そういう調整ができると、すごく近くを見たいとき、ちょっとだけ遠くを見たとき、すごく遠くを見たいときで変えられたりとか、あとね、災害時に、メガネが壊れてしまった人用に、 1個のメガネでこの人にもこの人にも合うっていうので、そういった感じの準備の仕方をしているところもあるみたいです。
ああ、なるほど、なるほど、うん。なんかすごいなと思って、あら、いいじゃない。しかも、おしゃれって言い方は変だけど、普通のメガネなんですよ。
うんうんうん。あ、そうで、すごい。2年前ぐらいのやつは、どっちかっていうと実験装置っぽいやつだったのね。
そうなんだ。もう、パッと見、普通なんですよ。もう、フレームは決して細いフレームではないけど、でも、普通に売ってるぐらいの太いフレームで、
うんうん。
あ、いいじゃない。おいくら万円かしらと思ったんですけど、おいくら万円だと思います？
フレームとレンズ込みですよね。
あー、レンズ。
だって、どつの調整ができるってことは、専用のレンズでしょ？
そうですね。
じゃあ、15万円ぐらいじゃない？
25万。
あー、ですよね。
うん、ちょっとびっくりした。
で、一番昔、古い、サングラス代わりって言ったら変ですけど、
サングラスが
一番見えるものをコントロールするものって何
でしょうね。まあやっぱり物事の始まりはやっぱりエジプトかしらね。あ、目の周りになんか線引いてたやつ。
あ、頬の上で目の下のところに黒く塗るとそこの照り返しがなくなって眩しくないっていうのはあるんですけど、それはどっちかっていうと、目に入ってくる光をコントロールするっていう感じでもないんですけど、イヌイットとか、昔はエスキモーとか呼ばれてた人たちなんですけど、
同じなの？呼び方が変わったんですか？
今イヌイットという風な、のが民族の名前としてはいいんじゃないかな。で、板にスリット、細い線をくっつけて、それをかけることで、はい、こう雪の照り返しの眩しさを減らすっていう、細い、ね、線が入ってる、サングラスみたいなのを結構昔から使っているっていう実績があって、日本で言うと、遮光器土偶の遮光器ですよ。
遮光器土偶って遮光器なんか使ってますか？
遮光器土偶っていうのが、あたかも、そのスリットが入った眩しさを抑えるためのメガネをしているように見えるんで、遮光器土偶って言うんですけど。
そうなの？なんかこれは、なんていうのかな、スリットというよりも単に目を細めてるだけ
なのかもしれないしね。
うん。
そうそう。というのがあって、すごく昔から、はい、こう目に入ってくるもののコントロールっていうのをされたんじゃないかと思うんですよね。
はい。
で、サングラスあり、その光の何色を減らす、全体的に暗くするっていうのがあったんですけど、その後、1500年代とか1600年代に、
はい、
ガラスで作ったレンズを使って、老眼の人、要はなかなか、近くが見えなくなった人用に、凸レンズを使うとか、近視の人用に O レンズ、凹んでるレンズを使って、視力を補正するっていうのが出てきて、
はい、
まあ、身につけるものとしてはメガネっていうのが1500年代の後半ぐらいから、使われるようになって、江戸時代の前半にはもう日本でも使われてたんじゃないかな。
はい。
っていうのがあって、
うん、
望遠鏡とかね、そういった道具としても、こう、目の力っていうのを拡張するっていうのがあるんですけど、
そうか、望遠鏡もある意味、そういうレンズですね。
そうそうそう、目の力を拡張するってことなんですけど、やっぱりこう、はい、日常生活にこうつけて、生活するっていうので、考えるとメガネっていうのは大きい発明なんじゃないかと思いますし、近視の人は O レンズ、遠視の人は凸レンズ、で老眼の人も凸レンズ、で、乱視って言って要は水晶体とか逆に網膜側が、一定方向にこう、ひしゃげてしまうような人たち用の乱視用のレンズっていうのもあって、その辺の組み合わせでメガネっていうのが決まってきて、
はい。
で、今はね、目が悪くても、コンタクトレンズっていうのにしている人も結構います。
ああ、そうですね、コンタクトレンズ、はい。
で、コンタクトレンズは、いつ頃始まったか知ってますか？
まあ、すべての始まりは江戸時代？
さすがにね、コンタクトレンズは、実際に実用化されたのは、話によると、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチが、
はい、
1500年代に、
はあ、
できるんじゃないかっていう話があるらしいんですが、
あ、その、レオナルドの手記の中にそういうことを書いてるのではないかという絵があるわけですね。
だからね、もう少し原始的で、水の中に顔を突っ込んで目を開けると、景色が違って見えて、そこのガラスのボールみたいなやつね、を通して見ると、視力が変わると。とすると、目の中にガラスを入れてレンズにすれば視力改善ができるんじゃないかっていうふうに考えたっていう。
実際作ったとかそこではなく理屈だけで。
そうですね。っていうのがあるんですけど、実際にコンタクトレンズっていうのを、実験したのは1801年ぐらい。なので19世紀に、いろんな人が実験をして、
はい。
実際に製品化されたのは、1911年。なんですが。
結構じゃあ、100年ぐらいかかるあったわけですね。その実験から製品化までは。
はい。なんですけど、その時の1911年、うん、カール・ツワイスが製品化した、コンタクトレンズは実は、
うん、
度が入っていない。
で、とりあえず単なる薄いガラスってことですか？
どちらかというと、角膜の保護としての、コンタクトレンズだったんですけど、
円錐角膜とかそういう人もっていうわけですかね、
うん、多分病気の治療なんじゃないかと思うんですけど、
はい。
で、その後コンタクトレンズが視度補正、視度矯正に、
うん、
使われるようになってっていうことで、基本的には20世紀前半に、始められて、戦後流行ったという感じかな。
まあ結構目の中に何か入れる。
慣れてないと恐怖ですよね。カオルさん、コンタクトしてるんでしたっけ？
最近はしてないですね、ほとんど。ただ、運動するときだけソフトコンタクトを入れます。
最初使うとき、じゃあやっぱ怖かったですか？
怖かったですよ。
で、
はい。
体の拡張という形でいくと、
うん。
今までのところは、どちらかというと、なかなか見づらいものをよく見える、はい、っていうパターンの拡張というよりは、うまくいかないものをうまくいかせるというか普通にするっていうのが多かったと思うんですね、
はい。
サングラスも、うん、すごく眩しいからサングラスをかけるんで、
うん、眩しくて見づらいのを見やすくしてあげるってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だったんですけど、
はい、
最近は、
はい、
デジタル化が進んでいて、実は AR とか VR とかって呼ばれてるやつも一つ、視覚の拡張なんじゃないかと思うんですね。
ん？
AR と VR って分かります？
バーチャルリアリティと、
はい。A は？
リアリティはリアリティでしょ？
そうです。
リアリティ？
オーグメンテッドリアリティって言って、まあ、拡張現実って言うんですけど、
バーチャルリアリティは？
仮想
現実。
仮想って言われるんですけど、まあ、実質上の現実というか。
よくわからないですね、違いが。
そう。で、VR の方が、
うん、
視覚の拡張に近い感じがして、
うん、
というのも、ゴーグルを被る系が多くて、
はい、
目の前にある世界が広がっていてっていうのが、その、表示器を通してわかる。で、顔をこっちに向けるとそっちの世界になって、要は世界が作られた世界が広がっているっていうのが VR ね。
この世界にマリオのハテナブロックが出現したって感じですか？
うん。
え？
もっともっと、コンピューターっぽいって言ったんですけど、要は自分の部屋とかは見えなくなっちゃうの。全部作られた世界だけが、
じゃあ完全に、マリオの世界に入り込んじゃうわけですか？
そうです、そうです。
が、そっちが何？
VR。
VR。
で、AR って言ってるのは、 もともとはカメラを通してなんかを撮るでしょ、
はい、
そうすると現実が映るじゃないですか、
はいはい、
その中に、デジタルなものを足したり引いたりする。
あ、じゃあそのこの世界にマリオのハテナブロックが出てくるのが AR ですね。
そうなんですけど、これまでの AR っていうのは、
うん、
画面の中、コンピューターの画面とか、はい、テレビの画面の中っていうパターンが多いんですよ。つまり、自分は枠がある画面を見ていて、
あ、スマホで、かざすとポケモンが出てくるってやつですね。
そうです。ポケモンが、はい、出てくるやつが AR ね。
はい。
で、VR になると、ポケモンばかりいる世界にこう自分が入っていった感じになるのが、
サトシになるんだ。
そう。で、
おぉ。
それまで、てか、それぐらいだとそんなに視覚の拡張っていうほどじゃないよねって思うじゃないですか。
まあなんかゲームの世界
だし、それを日常こう、つけたまま生活するっていうのってあんまり考えにくいですよね。
あ、まあそうですね、はい。
そう。なんですけど、
うん、
今は、MR、ミックストリアリティって言って、その二つを足したやつが、今はできていて、
はい。
目の前にこうシールド、半透過のシールドがあって、
うん、
そこに、さっき言った AR が、
うん、
映る、
うん。
ので、現実世界の中にデジタルな情報が重ねて表示されるっていう風になってきています。
はい。
っていうのができるようになってきて、
お
で、そのメガネ君に、カメラもついてるんで、うん、それが現実世界を認識して、例えば、机があったら机の上に物があるとか、
うん、
天井になんか貼るとか、
うん、
壁に貼るとか、あとは空中に何かをこう作るとかっていうのができるようになっていて、
うん、
そうすると、ミックスドリアリティなので、現実世界の中に追加の情報が入れられるようになってきたり、あと、なんて言うんだろうな、仮想画面、コンピューターの画面をここに作るとかってやると、そこにウィンドウが出てきて、ここにスクリーンを作るってやると、そこにスクリーンが出て、
あ、まあそれはそのメガネというか、それをかけた状態でってことですね。
そうそうそうそ
う。わかったわかった。あれですね、サイヤ人が目の前につけてたやつで、ピピッとその人の戦闘能力がピピピピッと出てくるような感じですね。
それもまたちょっと違って、
うんね
それは、どっちかっていうと、おまけ情報が出せるんだよね。今言ってる MR っていうのは、現実世界の中に物が存在するように見せるんですよ。
じゃあ、例えば自分の家が美術館になるわけですか？
とかっていうのもできるし、好きなところに窓が作れたりするわけ。
あ、しかもその窓の外の景色も見えるわけですね。その窓枠だけじゃなくて。
なんですけど、目の端っこにピピピって出るやつは、スカウターとかも言われてるんですけど、つまり、視界の端っこにちっちゃい画面とかちっちゃい情報窓が出てくるっていうタイプのやり方で、それはね、はい、いろいろ方法があって、いろんな言われ方をするのはスカウターっていうのもあるんですけど、なんとかメガネっていう風に言われていたり、あと、メガネをかけてお芝居を見ると字幕がそこに流れるとかね。
へぇ
ー。っていうサービスだったり。
うんうん。
っていうので、それはそれでもう一個の、商品カテゴリーとしてあるんですね。
なんかじゃあ、いわゆるその光のコントロール、うん、特定の光だったり反射する光だったりっていうような昔からのサングラス系のものから、もうそこにもうデジタルの波がザブーンと押し寄せてきて、それ以外の情報が加えられるようになってるわけですね。
そうです、情報が足せる。で
それってもう現実にあるんですか？
はい、商品になってるものもいくつかありますよ。で、MR って言ってるのはマイクロソフトが出しているホロレンズっていうのが代表的な商品。
おー、なんか聞いたことある。
で、スカウター的なもの、要は、メガネをかけると、視界の端っこに情報が出る、
うん、
っていうのはいくつかの会社から出ています。
なんかね、例えば普通のメガネをかけていて、うん、あ、ここなんだろう、ここのお店レストラン美味しそうだなって時に情報がピッと出たりとかしたら面白そうですよね。
そう、この前もね、耳の時にも話したんですけど、うん、自分にだけわかる、タイムリーで、
うん、
端的、要は、軽い情報、
はい、
であったら嬉しいことって結構ありますよね。
うん、
敵のね、
あれこれなんだろうと思った時に、そうそうそう、それがピッと、あ、そう、あれ本当、この間なんだっけ、野鳥の植物とか、
そうそうそう、鳥の名前が分かる。
そうそうそうそう、それをパッと見てこれなんだろうって時にこれはなんとかっていうのがパッとその場で出るっていうのがあったら便利ですね。
そうそうそう。
ね。
それには認識する方の何仕組みと、
はい、
目とか耳にちょっとお邪魔しますよって言って。うん、こう表示するまたは聞かせる、うんうん、っていうのの組み合わせなんだけど、
うん、
そういうものが、組み合わさってやっと使い物になるっていう感じになってくるんですよね、
うんうんうん、
さっき言った字幕が出るとか、
うん、
今現状に合わせた情報が出てくる、
うん、
とか、そういうのがあると、今までこう車に乗ったらメーターがあった当たり前だけど、
うん、
それもメガネの中に入ってくれば、いろんな表示器がどんどんこう、ちょっとした表示器がどんどんいらなくなるっていうのもあるかもしれないし。
はあ、なるほど。
そうで、自分にだけ分かればいいんだったら、世界の、うん、世界って言ったらいいかな、うん、社会的インフラと結びつくと、うん、いろんなサービスができるんじゃないかなと思っています。
うん、
例えば、自分が乗るべきエレベーターが分かるとかね。
あ、こっちこっちってね。
そうそうそう。それみんながかけてれば、この人たちはこっちに、この人たちはこっちに乗せると、
うん、
効率が良かったりとか。っていう、ほんのちょっとした情報が出せるとかっていうのが出てきてもいいんじゃないか。で、今、商品化されている、その、追加情報が出るものは、視界の端っこにちっちゃい、メガネっぽいののね、端っこにレンズがついていて、そこに今、投影して、なんですけど、そこに投影、直接投影すると近すぎて見えないんで、
うん、
レンズを使って、胴を合わせて、空中に見えるようにしてるものが多いんです。
ほうほうほう。
だから2メートルぐらいのところに、ちっちゃい、うん、表示器があるような見え方をするパターンが多いんですけど、
うん、
技術としては、網膜投影っていう技術が今、進んでいて、
網膜、逆に、網膜に直接そのデータを送るわけですか？光のデータとして。
そうそう。
へぇー。
で、今言ったようなやつは、
うん、
目のね、水晶体っていうレンズでピント合わせをして、
うん、
そこの絵を見ることになってるんですけど、
うん、
網膜投影っていうのはちょっと違って、レンズというかね、目の水晶体でピント合わせをしなくて、
うん、
網膜の中にパターンを書いてしまうっていう技術なんですよ。
なんか、その、まあ、特定の周波数ですよね。光を認識させるってことは。
だから、レーザーの光です。
ですよね、はい。そのレーザーを網膜に向けて発射するってことですよね。
そうです。
まあ、その、ね、レーザーのパワーをすごい弱くするってことなんでしょうけど、なんかそれすごい怖いですね。
って、皆さん思うんですけど、
うん、
網膜投影っていうのは実験室ではもう進んでいて、試作品というか、うん、業務用のものではもう出荷が始まってるんじゃないかな。
へぇ
ー。でね、網膜投影って、
うん、
さっき言った、普通に、こう、レンズとかを工夫すると、あるところに、こう、画面があるように、こう、画像を、こう、網膜に映すことができるっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、
はい。
それって、近視の人とか遠視の人とか、だとそれに補正のレンズを入れなきゃいけないのね。
はい。
なんですけど、網膜に投影するっていうのは、レーザーってすごく細い、光線が出せるんで、目のレンズの水晶体の真ん中を通すと、
はい。
広がったり、しないわけですよ。
うん、うん。 はい、屈折しないまっすぐのところってことですね。
そうなので、もう、水晶体の真ん中を通して、レーザーを網膜のところにこうパターンをスキャンしながら描いてあげる。要は縦横にレーザーの場所を振りながら、レーザーの明るさを変えていくとパターンが描ができるわけ。
はい。
っていうのを、やっているっていうのがあって、それだと、どんな近視でもどんな遠視な人でも、絵が見える。くっきりと。
でもそうすると、なんだろう、目の真正面から光が入ってくるから、もう視界のど真ん中にその情報が来ちゃうってことじゃないんですか？
だからそれは、ど真ん中じゃなくて少しずらしたところに描画するんで。なんですけど、水晶体の真ん中を通してパターンを描くんで、ギョロって全然違う方向向くと見えなくなっちゃう。
あれ。
で、それを利点と捉える方法もあるのね。つまり、真正面見てるときだけ、見えて、目をそらすと見えなくなっちゃう。
はい。
っていう考え方もできるし、逆に、普通は見えてなくて、考え事するときなんとなく上見たりするじゃないですか。
はい。
ギョロって。
うん。
そのときだけ見えるっていうようなやり方とかもできたりはする。
まあ、それはその時のやり方というか、調整。
そう。あとは、それを、センサーで目の位置を、見て、目がギョロってしても、ちゃんと網膜に映るようにコントロールするっていう技術もあるみたいです、今。
へぇー。
でね、すごく遠視でも、すごく近視でも、綺麗な絵が出せるってことは、例えば弱視とかね、水晶体の都合で目がよく見えないっていう人にとっては、今まではいくら補正のレンズを入れてもダメだったのが、このレーザーで網膜にこう投影するっていうことで、見えるようになるんじゃないか。
そっか、逆というか、外の世界をデータとして網膜に投影させてあげることもできるわけですか？
そうそう、そうすると。
そうすると、見えないものが逆に、見えてくるようになると。
そう。
まあ、直接見てるわけどうも、ちょっと違うかもしれないけど、でも、見えてくるわけですね。
そう。水晶体が、調子が悪いっていう人にとって、新しいメガネとして使えるんじゃないか。今までは、レンズだけではどうしても、見えなかった人たちに、外が見えるってことができるんじゃないか。
すごいですね。
いうのがあって、この前の、ノイズキャンセリングイヤホンの時にもちょっと話したんだけど、
はい、
だとすると、もしかしたらね、ずっと先になると、普通に、メガネなくても外が見える人も、
はい、
デジタルにして網膜に描画してもらった方が便利なことがあるかもしれない。
要は、伊達メガネかっこいいとかそんなような感じじゃないけど、
いや、外のカメラで撮って、すごい遠くのところが拡大するっていうのも自由自在に見えて、
うん、
ちょっとあれですよ、うん、SF のサイボーグ的な視力 6.0 になったり、
それはまあアフリカでね便利そうだけど、
あとはカメラを変えると、でもカメラを変えると紫外線が見えたり赤外線が見えたり、
うん、おー、それはなんか、研究者にはいいのかな、いいのかな
ね。っていうようなことで、新しい拡張の方法っていうのがあるかもしれないし。
はい。
で、もう一個、ちょっと、やり方は違うんですけど、さっき VR は、違う世界が目の前に現れて、頭を振るとそっちが見えるっていうようなことができるって話をしたじゃないですか。
はい。
っていうのに対して、他の人の視点を借りるっていうのができるかもしれない。
背の高い人の視点
だけじゃなくて、
子供たちの視点、アリの視点、
もっともっと遠い、例えば、探検家がどこかを探検しますっていうのを、
あ、自分の目を通して見るってことですか？それを、
音はできるじゃないですか、今すでに、でも目ってできそうで、
そうですね、結局映像を見ることは今までできたけど、
テレビじゃないですか、 そうじゃなくて入り込むっていうことができるんじゃないかっていう研究も進んでいて、
なんか船酔いみたいな感じになりそうですね。
で今までだとね、そうやって船酔いっていうような話というか、遠くの人が見ている景色が揺れたら気持ちが悪いじゃないかって言うかもしれないけど、360度カメラで撮って、見る人は自分の好きなとこ見ればいいじゃないの。
はぁ。
要は、頭はブルンブルンって振るっていうのについていけないから酔っ払う、酔うっていうのあるけど、上下とか左右はある程度ゆっくりにして、どっちを向いたかは、見る人が決められるっていうところまで来れば、そんなに酔わずに体験ができるんじゃないか。とか、逆に、もっともっと入り込む側で行くと、体操選手が見ている景色を追体験することで、自分がの練習が上手くなるとか。
ああ、そっかそっかそっか、そうですね。そっか、お前、ああやれって言ったって、やっぱりなかなかそれができないのが、こうやるんだっていうのを、その人の目で、本当に見せちゃうわけですね。
そう。っていうようなことで、なんだろうな、視覚の拡張っていうところから、体験の共有みたいなところまで、結構視覚の情報ってすごく大きいのでね。
はい。
そんなところまで研究は進んでいたりします。
なんか、それが実用化するのは10年後ぐらいかな、やっぱり。
どのくらいですかね。今もね、Google マップとかで地図を、見ていると、下の方に観光地が出てきたりするんですよ。例えば、この近くの観光地っていうと、写真がピッピッピッって出てくる。で、あと、拡大していくと、ストリートビューっていうのが見えたりするじゃないですか。
はいはい。はい、ありますね。
でも、ストリートビューが見えたり、観光地の写真があるんだったら、その場に行った世界を体験するっていうのもすぐにできるんじゃないかと。
ほう、ほう。
っていうようなところまで、視覚の拡張というか、っていうのができてもいいですかねっていうのが研究が進んでおります。
そうすると、今、耳の方もできてきて、目もできてきてっていうと、そのうち筋肉もできてくるんですかね。本当にどこにも行かなくても、富士山登れたりとか。
そうで、逆の話もあって、
はい。
家から、体力がなくて出られないとか、病気だっていう、人たちが、カメラとディスプレイをくっつけた、ロボットくんが、教室に行って一緒に授業を受ける。
へぇー。
っていうようなことが、実験としてはすでに行われていて、そうすると、自分の顔が画面に映っているロボットが、投稿してって、何々ちゃん元気って手を振ると、それが見えて聞こえるっていうような、その、テレプレゼンスって言い方もするんですけど。
なんか昔漫画かなんかで読んだような気がしますね、これ。
そう。っていうようなことは、実は、視覚の拡張もそうなんだけど、存在の拡張とかっていうのもあるんじゃないかなって思っています。
いやー、なんか、テクノロジーの発展はすごいし、どこに向かってんのか分かんないしっていうか、まあ今ね、当然こういうテクノロジーでこういうことができますっていう、サジェストの段階だと思うんですよね。いろいろな技術の。で、そっから実際それがその世の中に本当に便利かどうかとして使われるかっていうのは、まあね、その状況にもよって淘汰されていくわけじゃないですか、技術が。だから、まあ正直そういう技術があったからとして、もしかしたら全然世の中的に受け入れられずに廃れちゃうかもしれないわけですよね。
そうです、そうです。
でも、もしかしたらすごく受け入れられて、すごく世界的に標準になるかもしれないわけですよね。
そう。
となると、本当に10年、10、20年後、50年後の世界って、全く想像できないですね。で、こういう技術が一般化してるかもしれないっていうのはあったとしても、それが受け入れられてる世の中でになってるのか、それとも、やっぱりこれは特殊な事例として、普段は受け入れられないのか、全然わからないですね。
例えばね、アメリカとかに行くと、
はい。
ヘッドセット、要は耳にプチュってさせてマイクがくっついている、電話がかけられるやつあるじゃないですか。
はい。
あれをしながら歩いてる人でたくさんいるのよ。
うん。
要するに、それを社会が受け入れてるわけね。
うん。
変なやつ、ってやっぱり変なやつなんだけど、
うん。
だとすると、テレプレゼンスを、要は、視界の片隅に何かを、こう出しながら生活している人っていうのも、もしかしたら当たり前になってくるのかもしれないし。
ですよね。
そう。あとは、職場に行っても、代理ロボットくんばかりいるっていう職場になるかもしれないし。
なんか、もう捨てれちゃったと思うんですけど、バーチャルリアリティだかの世界がありましたよね。なんだっけ。
マトリックス。
うん、違う違う。ゲームなのかな。なんか仮想の街中で生活するっていう、なんだっけ、
電脳コイルじゃなくて、
電脳コイルってなんだかわかんない、
それはアニメですけどね、
じゃなくて本当の現実的なゲームとしてあったやつ、
セカンドライフ、
セカンドライフだったっけ、似たようなやつで、なんかもっと有名なやつなかった、セカンドライブだっけ、なんか企業とかもその中に広告出したりとか。
あ、ありました、ありました。っていうようなことで、
うん。
3D テレビみたいに、
うん。
結局流行らなかったものがあったり。
そうね、あれはなんか、ねえ、流行らなかったね。
そう。結局こう、生活の中に受け入れられるっていう何かしらの工夫が変わるだけで、今まで変だなって思ったことをみんなが、一斉にするかもしれない。
うん。
ね、今から見ると、黒電話で電話するなんてなんて変なことだろうって思うじゃない。
まあね、でもうちは黒くなかったし、うちはダイヤルではなくプッシュフォンだったけど
ね、っていうそのシステムが変わると常識が変わったり作法が変わったりすることっていうのはまだまだあるんじゃないかなと思っています。
そうね、スマホが出始めた時期にこんなのが流行るもんかと思ったら、もうスマホしかなくなっちゃいましたもんね。
うん、私は全然板状のもので、もしもしハイハイするのは変だとは思わなかったけどね。
あ、私はそもそも、幅が受け入れられなかった。
うん、すでにも、また、板状のもので電話もしなくなっちゃったけどね。
そうね、そうそう、電話が廃れるとは思わなかった。
というような
ことですね。結局、まあ、メールではないけど、メールというか、文字の文化に戻っちゃうわけですよね、結局は。
そう。そんなことで、コミュニケーションも変わっていくんじゃないかと思っています。
はい。
はい。そんな話をしてみました。
はい。
はい。今日こんな感じにしたいと思います。そんなエリカの時間では、皆様からのメッセージ、ご質問、番組へのご意見、あとはどっかに行ったよっていうご報告、あとはですね、8月に開催するオフ会への参加表明などお待ちしております。メールを送っていただくには、rika@0438.jp、rika@0438.jp のアドレスに送っていただくか、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトの、そんない理科の時間の、エピソード一覧のページの右側にフォームがありまして、そこからも、メールを送っていくことができますので、どちらかを使ってください。ツイッターとかでもね、メッセージをもらうことがあったりはするんですけれども、基本的には、番組宛ての、メッセージはメールまたはフォームからお願いします。そんないプロジェクトでは、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間など他の番組も配信しております。私たちのウェブサイトからは、ポッドキャストアプリでは聞けないずっと前の、番組まで聞けるようになっていますので、そちらにも遊びに来てください。あとですね、YouTube 配信もしているんですけれども、ちょっとリーダーの竹内さんの PC の調子が悪く、YouTube 配信が止まっているかもしれません。
はい。
2018年7月中旬現在ね。で、また再開するかもしれないので、そちらちょっとお待ちください。あとですね、Twitter での情報発信もしております。そちらは、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、で、次回は、8月の天文現象を お知らせすることになります。
はい、
7月の31日曜日でいうと火曜日かな、
はい、
が火星の大接近になります。
はい、
その頃にはですね、深夜ぐらいに、深夜0時に南中真南を通るということになっているので、お日様とちょうど反対側ね、に見えることになっていまして、すで、に、明るく見えるようになっているので、ぜひ火星の観察をしてみてください。
はい、
あとですね、7月の終わり、7月の28日の、夜明け頃に月食があります。
皆既月食、
皆既月食なんですが、東の方だと、皆既になる前に、沈んじゃうかもしれません。西の方だとそこそこ見えるかな。
はい。
ということで、皆既月食ありますので、観察するにはね、地平線の近くになっちゃうんですけど、例えば望遠レンズで景色と一緒に月食の月を撮るとかっていうのができるので、ちょっと狙ってみるのも面白いかもしれません。
はい。
はい。あと火星と近いんじゃないかな、確か。とかっていうのもあるので、ちょっと調べてみてください。この夏は惑星の、水星以外の惑星はとても見やすい時期なので、ぜひ夜空を眺めてみてください。ということで、そんな理科の時間第271回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。